ございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしの小宮です。今日は木肌の話。木肌に含まれるベルベリンが抗老化にすごい効果を発揮するという点についてお話ししようと思います。こちらの放送は自動的に YouTube ポッドキャストで流されるのと、あと人気のあった回は動画として YouTube 動画で視聴することができますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録をお願いします。さて、皆さんは先日放送されたカズレーザーと学ぶをご覧になりましたか？その中にですね、とある、学習院大学初のベンチャー企業が研究している抗老化用のサプリメントの話があったんですね。株式会社マイトジェニックでは、とある漢方薬の成分が若返りを促すことを発見しました。候補に挙がった若返りを促している漢方薬は2種類、オーレンとオオバクの2種類だったんですね。今回お話しするのはこのオオバクの方です。この2種類の漢方薬に共通する成分はベルベリン。このベルベリンがですね、どうも体内のミトコンドリアを活性させているのではないかというふうに考えました。ミトコンドリアというのは皆さんも生物の授業の中で習ったかと思うんですけれども、細胞の中でエネルギーをですね、生成する機能を持っていたりします。加齢とともにですね、このミトコンドリアもですね、アーシンドっていう風にですね、どんどん働かなくなってきまして、そしてどんどん分裂してしまうんですよね。で、小さくなったミトコンドリアたちがですね、分裂する際に活性酸素を発生させてしまうんですけれども、その活性酸素がシミ、シワ、たるみなどの老化を引き起こすだけでなくて、認知症やパーキンソン病、アルツハイマーとかフレイルサルコペニアとかがんに至るまで、多くの病気、疾患と密接な関係があるっていうことが分かっているんです。じゃあミトコンドリアを活性化させるのどうしたらいいの、ということで、この株式会社マイトジェニックではマイトルというタンパク質を長年研究しているそうです。そしてこのミトコンドリアの活性化に重要なマイトルを活性化させる物質を探し続けた結果、先ほどご紹介したオーレンとオオバクなどからですね、ベルベリンが効いてるんじゃないの、ということを考えたわけですね。ただこのベルベリンという成分なんですけれども、大量に摂取すると胃腸障害を、引き起こしてしまうっていうことと、あと吸収率が 0.3% 程度といってすごく低いのがデメリットなんですよね。じゃあこれさーって、胃腸障害を起こさずにさ、大量にこう体内に吸収できるものってないのかなっていうふうに担当者の方々は考えたわけですよね。そこで発見したのがマイトルビンという成分だそうです。現在はですね、このマイトルビンを含むサプリメントの開発をですね、クラウドファンディングの方でも頑張ってされておられるそうなので、興味がある方は見てみてください。こんな感じでですね、テレビをぼへーっと見ていた私なんですけれども、あれ？それやったら木肌を効果的に摂取すれば、まあまあその吸収率は低くてもアンチエイジングできるんじゃね？と思ったわけなんですよね。この場であえてね、その白髪から黒髪に戻ったということで、アンチエイジングという言葉を使わせていただきますけれども、なんか個人的にですね、もう木肌茶毎日飲もうかなって思いました。ちなみにですね、木肌がどういう植物なのかというのはですね、別の放送回でも詳しくお伝えしているんですけれども、簡単にお伝えしますと、みかん科の植物なんですね。で、木肌から、生薬として使われているのは樹皮の内皮なんですね。で、この皮を剥ぐまでにですね、なんと木肌20年かかるそうで、いや、桃栗3年、柿8年、柚子の大葉が18年、木肌信じられ20年ですよね。しかもですよ、桃とか栗とか柿とかね、そういったものだったら、まあ実を取っても木は残ってるじゃないですか。だからまあ次にまたね、実がなるまで毎年なってくれたらいいんですけど、木肌って樹皮剥ぎますでしょ。そしたらね、一本丸ごとね、倒しちゃうんですよね。で、しかも樹皮しか活用されないので、枝とか葉っぱとか実とか全部捨てられていたそうです。なんともったいないことでしょうか。そこでですね、リ・キハダプロジェクトというのが立ち上がりまして、樹皮以外の部分も有効利用しようよと言って始められたプロジェクトなんですが、奈良県のポニーの里さんなどがですね、参加をして行われています。で、そのリ・キハダプロジェクトから生まれたキハダ茶なんですが、これはキハダの葉を焙煎してお茶にしたものです。 木肌の葉のお茶ってどんな味すんねんって思われるかもしれないんですけれども、あの個人的な感想としては柿の葉茶みたいな味に似てるなと思いました。あの木肌ですね、まあ、樹木であるし、このベルベリンとかが含まれてますのでめちゃめちゃ苦いんですよね。あの同じみかん科の山椒みたいな実をつけるんですけれども、山椒は噛んだらあの爽やかな酸味とこうスパイシーな感じがしますが、木肌の実をかじらせてもらったんですけど、あのめっちゃ苦いです。なんか食道のここにまだなんかあるみたいな苦味がずっと続くっていうような不思議な体験をしました。でもですね、この木肌の実が入ったあのクラフトコーラでね、湧き水の木肌コーラっていう飲み物があるんですけれども、これがまたね美味しい。あのお子さんがですね、コーラ飲みたいコーラ飲みたいって言う時って絶対あると思うんですけれども、コーラあかん砂糖いっぱいダメって言ってもわーコーラーって泣きますよね。まあそういう時にですね、あのコーラとして出してあげるととても喜ばれるし、あとですね、まあ、あの中身もですねすごく健康にいい成分ばかりが使われているので、ぜひ見てみてください。でこういったあの飲料としてね、ドリンクとして体内に木肌の成分をあの摂取するっていう方法で一つアンチエイジングできる可能性ってあるのかなというふうに思いました。一応ですね、論文もいろいろ調べてみたんですけれども、あの奈良県が出している木肌の葉と実の有効活用の検討っていうのがですね、いろいろと出されていまして、まあこの黄柏は木肌から取られる樹皮なんですけど、ベルベリンを通常 1% 含むと。でこのベルベリンなんですけれども、幹からですね先端の部分に行くほど薄まるんですけれども、でも先端部最も低い値を示すがいずれも 1% 以上含まれていたということなので、今後ねこういう細い幹とか枝とか樹皮とか葉っぱとか実とかですね、そういったものをどんどんどんどん活用していこうぜということが言われているんですね。ちなみにじゃあ化粧品の方はどうなのよということなんですけれども、これがですね木肌樹皮エキスとしていろんな化粧品にも配合されてきているんですけれども、この配合目的は抗菌、紫外線吸収補助、抗炎症、消臭などが目的だそうです。で含まれているベルベリンなんですけれども、作用としては美白作用とバリア機能修復作用が期待できるそうですよ。具体的にはアクネ菌の増殖抑制による抗菌作用とか、 UVB と UVA を吸収してくれる紫外線吸収補助とか、じゃあニキビ肌のね若い子たちにもいいですよね。いやこんな感じでですね、木肌って今までそんなにこう注目されてきた植物ではないんですけれども、老化防止に期待の星となっていることや、ニキビ肌のケアにまでね使えるということで、すごくね身近に活用していきたい植物の一つになってきましたね。はい、でもし木肌についてもっと知りたいという方はですね、あの和精油のある暮らしの中で商品扱わせていただいてるんですけれども、奈良県高取町にあるポニーの里さんでは、木肌のですね皮を剥ぐ収穫体験ですとか、そういったですねあのイベントをいろいろ開かれてますので、あのぜひホームページやインスタなどねご覧になってください。はい、というわけで本日のまとめ、木肌に含まれるベルベリンがミトコンドリアを活性させることが分かりました。また木肌は育てるのに20年かかり大変貴重な植物です。最近では生薬の元になる樹皮だけでなく枝や葉まで活用していくリ木肌プロジェクトが発足しています。そしてそのプロジェクトで生まれてきたお茶やコーラなどの商品で木肌を美味しく楽しむことができます。そして化粧品に含まれる木肌樹皮エキスには抗菌作用、紫外線吸収補助作用、抗炎症作用などが期待できます。ということで皆さんも木肌のある生活を楽しんでいきましょう。以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店和精油のある暮らしの小宮でした。